今、主は招いて言われます。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟姉妹のために命を捨てるべきです。総額のもとに2020年9月20日第三聖日第一礼拝オープンチャペル礼拝を始めております。ではまず最初に正詠29番天の御民も29番を賛美いたします。皆様お立ちください。では皆様お座りください。司会者がお祈りをいたします。お祈りは神様に話をすることです。手を組んで目をつぶり心を合わせてください。最後にアーメンと言いますが、アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒に唱和していただけますと幸いでございます。お祈りいたします。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたを支えてくださる。主は従う者を支え、とこしえに動揺しないように計らってくださる。天のお父様、御子イエス・キリストの十字架の血潮と皆を心から賛美いたします。先週一週間、主よあなたは私たちと共に歩んでくださり、この週の初め、あなたの前に一度礼拝のためにこのように集まり、あなたに礼拝を捧げる恵みを感謝いたします。いまだ新型ウイルスの影響下にはございますが、一度本当にあなたの前に集まられた恵みは感謝いたします。今日は特にオープンチャペルの礼拝でございます。どうか新しい方がこの神戸中央教会に来られることをできますように心からお願いいたします。私たちの日々の生活のうちにおいて、この状況下にあって本当に不安や恐れがございますけれども、主どうかそのすべてを解き放ってくださり、今あなたが私たちに与えてくださる御言葉にしっかりと心を傾けることができますようにお願いいたします。私たちがこの礼拝において今から捧げる賛美、祈り、感謝のすべてが主よあなたに喜ばれるものでございますように。特に礼拝の中で神崎先生を通してあなたの御言葉を私たちが聞きますが、主どうかその御言葉をしっかりと心の内に留めることができますように、また次の1週間その御言葉をもとに生活を送ることができますように、私たち一人一人をどうか強めてください。今日私たちはこのようにしてあなたの前に礼拝に来ることができておりますが、胸の中には本当にどうしても礼拝に来たくても来ることのできない兄弟姉妹がおられます。主どうかそのうちの一人一人をもあなたが覚えてくださることを信じておりますから感謝いたします。今から主をあなたが真ん中に立てられて本当に私たちを導いてください。一切すべてになれまして、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。では次に、主の祈りを捧げます。賛美歌93の5へ、賛美歌93の5へをお開きください。主の祈りは私たちの救い主であり、人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りくださいますようにお願いいたします。 天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。次に、本日の使徒信条を、詩編を購読いたします。今朝の詩編の箇所は詩編121編1節から8節でございます。121編1節から8節です。賛美歌の後ろから開いていただいた、ところに、ございます。141ページ後ろから開いていただいた141ページをお開きください。司会者が2文字上がったところをお読みいたします。皆様は2文字下がったところをお読みください。また最後の部分でございますが、ご祝体のところ強調文字がございます。それは司会者と一緒にお読みください。では詩編を購読いたします。詩編121編都に昇る歌。目を上げて私は山々を仰ぐ。
私の助けはどこから来るのか。
私の助けは来る。
天地を作られた主のもとから。
どうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし。
まどろむことなく見守ってくださるように。
見よ、イスラエルを見守る方は。
まどろむことなく眠ることもない。
主はあなたを見守る方。
あなたを覆う影、あなたの右にいます方。
昼太陽はあなたを打つことがなく、
夜月もあなたを打つことがない。
主がすべての技を遠ざけてあなたを見守り、
あなたの魂を見守ってくださるように。
あなたの入れ立つのも帰るのも
主が見守ってくださるように。
ご一緒に今もそしてとこしえに。アーメン。では次に、お祈りをお捧げいたします。先に、岡部さんに、お祈りをしていただき、皆さんも一緒にお祈り、いたしましょう。初めての方も神様、今日教会に来ることができて感謝します。神様のことがよくわかるように助けてください。アーメンと祈ってみてください。
お祈りします。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る。天地を作られた主のもとから。と愛する天の父なる神様、皆をあがめて心に感謝をいたします。9月の第3週のこの聖日を神様、私たち一人一人を招いてくださり、御前に礼拝をお捧げできます。この幸いを感謝いたします。この礼拝、格別オープンチャペル礼拝として導かれております。どうぞ主よ、あなたが私たち一人一人の心を捉えてください。私たち一人一人に必要な御言葉をお語りくださいますようによろしくお願いいたします。どうぞ 私たち一人一人があなたの前にひざまずき、あなたの御言葉を仰ぎ、聞くだけではなくどうぞ行うものとして導いてくださいますようによろしくお願いいたします。特別語ってくださいます唐崎先生を豊かに祝してくださって、あなたの御言葉を余すところなく伝える御器として大胆に語らせてくださいますようによろしくお願いいたします。証をしてくださいます日垣さんの上にも神様どうぞ豊かな導きを持って臨んでくださり、あなたに救われたその証をどうぞ大胆に語らせてくださいますようによろしくお願いいたします。奉仕者一人一人を霊の一致を持って守り支えてください。今このところに来ようとしている方の足を早めて無事にこのところへ着かせてくださり、ともどもにあなたの前に礼拝を下げることができますように導いてください。またどうしても来ることができない方々が本当に多くおられることを覚えますけれども、どうぞ主よそのところに必要、そのところに必要な力をあなたがお与えくださいますようによろしくお願いいたします。特に病で伏せられている方の上に、介護をされている方の上に、また医療従事者の上に、神様どうぞそのところの必要をあなたが満たしてください。この礼拝最後まであなたに委ねし、皆様の祈りと合わせて尊いイエス様の名前によってお祈りをいたします。
アーメン。ではしばらく皆様お祈りをいたします。皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に本日の聖書の箇所を川崎主幹牧師に、朗読していただきます。本日の聖書の箇所は旧約聖書でございます。聖書は、前半4分の3が旧約聖書、後半4分の1が新約聖書になっておりますが、本日は、旧約聖書の中から御言葉をお開きいたします。詩編46編1節から12節、詩編46編の1節から12節でございます。旧約聖書の880ページ、旧約聖書の880ページでございます。
それでは聖書を朗読いたします。詩編46編、指揮者に合わせてコラの子の詩、アラマト町歌。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにまして助けてくださる。私たちは決して恐れない。地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも。大河とその流れは神の都に喜びを与える、意図高き神のいます聖女に。神はその中にいまし、都は揺らんことがない。夜明けとともに神は助けをお与えになる。すべての民は騒ぎ、国々は揺らん。神が御声を出されると地は溶け去る。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。主はこの地を圧倒される。地の果てまで戦いを立ち、弓を砕き槍を折り、盾を焼き払われる。力を捨てよ、知れ、私は神。国々に崇められ、この地で崇められる。万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。以上であります。
では、次に、使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌の 93-41a にございます。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界キリスト教会で告白されているものです。 では皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。続いて賛美57番、ガリラヤの風薫る丘で、賛美57番を賛美いたしましょう。では皆様お座りください。続いて、本日は牧会祈祷並びに、今朝はすべての人の酒どころと題して、川崎士官牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
神様、私たち一人一人を顧み、見守り、変わることのないご愛を持って、尊い救いへと招き導き、この一度限りの信仰の民路を全うさせてくださいますことを心から感謝をいたします。今私たちは心を込めて礼拝を捧げています。この時、神が愛して私たちのために成し遂げてくださった救いを受け入れ、神に生かされている喜びの中を歩む一歩を 踏み出させてください。また歩み続けさせてください。人と共に生きることをためらい、悲しみに心が閉ざされることがございます。今この時、イエス・キリストの救いの恵みと御言葉に心を閉ざすことなく、心と思いを、思いとそして人生をイエス・キリスト様に向ける時とさせてください。身近な方々に、病と戦っている方がおられます。心を痛めておられる方がいらっしゃいます。主の守りと支えの中で耐えている方もいます。主イエスキリストの真実の愛に信頼いたします。主の助けをお与えください。感染症からの癒しを、災害からの救助を求める方々に主が働きかけてくださり、また人を通して回復を与えてください。教会の周りにおられる方々、私たち一人一人居住する地域におられる方々に、先に与えていただいた救いの喜びがあふれるものとしてこのところからお使わしください。お一人お一人のうちにある祈りに心を合わせ、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。皆様方、どのような神様を信じていらっしゃいますか。今もお証しにありましたが、多くの人々は八百万の神、ある方は神様、神々のラッシュアワーだとおっしゃった方があります。たくさん神様がいらっしゃる。その中で人が作り出したその神様を一つ選ばさせていただきますでしょうか。今もお証しにありましたが、聖書ははっきり言います。はじめに神は天と地を創造されました。すべてのはじめは神様が始められたんです。ですから私たち人間をもお作りになりまして、私たちを愛して導かれるお方です。さて、その神様は、皆様が今信じていらっしゃる神様はあなたにとってどんな神様でしょうか。いやー、怖い神様なんです。罰を与えられる。聖書は言います。ただ一人の神様は愛の神様です。正しい方ですから、間違いははっきりおっしゃる方で、私たちをそこから回復させようとされる神様です。とともに、一旦約束したことは必ず成し遂げられる真実な神様です。そして清い清い神様です。今皆様が信じていらっしゃる神様は今どこにいらっしゃいますか。遠い遠い存在、過去の方でしょうか。聖書は古い書物だけれども、以前の人の聖書で私たちと関わりがないんでしょうか。いや、今生きておられる神様です。聖書はこう表現します。イエス・キリストは昨日も今日も永遠までも変わることがございません。今変わらずに生きておられる神様です。今朝お読みいただきました詩編46編、もう一度開けながらお聞きいただきたいと思います。その神様を、この詩を歌って神様のことを表現した人は2節にこう言います。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。神様は私たちの逃れ場なんだ。神様は私たちの力なんだ。苦しむ時、そこにいて傍らにあって助けてくださるんだ。神様は、この自然界が風や嵐や大波やいろんな現象が起こりますけれども、また強い日照りの中で私たちは過ごさなければならないことがありますけれども、その時に岩陰のようになり、また陰のようになって酒どころとなってくださるようなお方なんだと言っています。この天と地を作られた方が、 すべての人の救い主である神様であり、人類の歴史の中で、いや私たちの人生において本当に力を示し続けておってくださる神様だと言っているんです。そして人がいろんな形で苦しむときに必ず必ず必ずとあります。例外はない。必ずそこにいまして助けることそのものになってくださる、それをすぐに見出すことができる、そういう神様なんだと言っています。実はこの神様こそイエス・キリストなんです。イエス・キリストこそそのことを明らかにしてくださいました。さてこの聖書2節を中心して、この聖書全体から今日もう少しお話したいと思います。私たち人間は危険なこととか危機に遭遇しますと、そこから避けて歩みたい、安心して身を寄せるところに、そこを避難場所としたい、誰しも思うんじゃないでしょうか。ああ私の家族がそうであるようにと願います。そういう場所であってほしいと願っていますし、病を経験される方や弱さを覚えられる方にとっては、病院とか諸施設がそういう場所であるべきだと思います。そして人は誰でも休息を得ることができる居場所を求めます。なぜならば、もうすぐまでもないんです。私たち個人だけじゃなくて、今日までこの世界が歴史の中に、私たちの人生にいろんな危険が多々あるからです。混乱することもありますし、動乱があります。そういうことが起こるであろうなと予感がします。今日私たちが置かれているこの世界状況、社会の状況、地域の状況、本当にそういう予感がする中で私たち生きている。そういうことを思うと、どうしても私たちは不安定、不安がきます。しかしその時に、予感がしたり不安を覚える時に、神は私たちの酒どころとおっしゃいます。神は私たちの酒どころ、唯一の逃れ場だとおっしゃいます。実はこの詩編が書かれた背景には、おそらくもう間違いないと思っているんですが、今から3000年前、だから紀元前1000年頃ですね、この聖書の舞台となったエルサレムを中心したイスラエルがですね、外敵アッシリアというんですけども、それにもう囲まれて、この国は滅んでしまうんではないだろうか、敵は兵糧攻めをしたんです。その時に神様の言葉を伝える人が、安心しなさい、他のものに頼るのではなくして私に頼りなさいというお声を聞いて、神様は不思議なようにしてそこから回復してくださった。まさに危機に瀕している時に神様が助けられたというのは背景にあります。聖書にどこに書いてあるかというのは、また別にまたいろいろ通ってください。終わってから話お伝えさせてもらってもいいですが、それが背景となって書かれています。ということは、この当時の人だけじゃなくして、私たちは同じように人生や世界の危険とか危機を知って、それを経験するときに、そして将来に目を向けていくときに、揺れ動きます、混乱します。どうなるんだろうか。皆さんお持ちの聖書の3節4節見てください。そのことをこういうふうに表現しています。私たちは、ここは決して恐れないから入りまして、地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるとも、と言いますが、7節の1行目に、すべての民は騒ぎ、国々は揺らぐ。背景にそういうのは外的に揺らいでた。しかしそれは当時の人が経験したこともさることなら、私たちもいろんな状況の中で揺れ動くんです。不安定になるんです。恐れが支配するんです。その時に、私どもが信じている、いや信じようとしている神様は私たちの酒どころだ。
私たちの人生にもたくさんの嵐が襲ってまいります。もう一度皆さん、先ほど歌いました賛美歌57番開いてみてくださいますか。57番、ガリラヤの風薫る丘で、ご安心ください、歌えませんから。一節と二節をもう一度読みます。57番の、ガリラヤの風薫る丘で人々に話された恵みの御言葉を私にも聞かせてください。2番ですが、嵐の日、波たける海で弟子たちに諭された力の御言葉を私にも聞かせてください。あれ来るガリラヤ湖でもうどうなるんだろうかと怯えていて、嵐が吹いてきた時に、そのところにイエス・キリストが来られて、安心しなさい、私だ、恐れることはないとおっしゃった。同じように私たちは人生の嵐への恐れから、その逃れ場はどこなんだろう。いろんな人生の嵐を経験なさると思うんです。一人の高校生がこんなことを言いました。本当は一人っきりでいることに孤独ということを覚えたことがないって言うんです。お、いいね。でも周りにたくさん人がいて、みんな楽しそうに話しているのに、その中で自分の居場所がない、自分はどこに逃れていっているのかわからない、自分はここで一人なんだという、それを思う孤独、本当に寂しくて死にたくなると言ってくれた人がありました。で、前なんですけど、身近にあるんです。逃れ場がわからない、自分の人生、若者は若者で、今日明かしてくださった方は、明かしてくださった私たち一人一人に、その逃れ場。そしてもう一度この57番の歌詞見てください。3節、こういうことから来る恐れがあるぞと言っている。3節読みますね。ゴルゴダの十字架の上で罪人を招かれた救いの御言葉を私にも聞かせてください。これはイエス様が十字架にかかられた場面のことですが、その罪人を招かれたとありますが、私たちは良心の呵責を覚えたり、聖書を読み出して、あ、これが神様のお心を痛める人の心であり行動であり、ああ私は本当に罪と言われた、そうだな、その力、どうしても打ち勝つことができない力、良心の呵責から来る恐れ、人知れず悩むとき、その逃れ場はどこなんですか。4節見てください。夕暮れのエマオへの道で弟子たちに告げられた命の御言葉を私にも聞かせてください。エマオの途上でというのは、これはイエス様が死んで復活された後のことを言っているんですが、みんな死んだらおしまいだと思ってたんです。イエス様だって十字架で死んでしまわれた。でもそのイエス・キリストは復活されてよみがえられた。イエス様がおられない、私たちも死んだらおしまいだ、死んだ後どうなるんだろうか、裁きを受けるんじゃないだろうか、正しい審判の座につかなきゃならないのだろう、ならないのではないか、人はいつの間にか良心グラグラグラーとするんです。その恐れからの逃れ場はズバリ言います。神様が人となられ、人が経験することを全て経験してくださって、共に味わってくださり、十字架の上で全ての人の罪と死の重荷を担ってくださって、身代わりの死を遂げてくださった、そして三日目に復活されて、その死に打ち勝たれて勝利されたイエス・キリストこそが唯一の逃れ場なんです。唯一の逃れ場なんです。そうした中で私たちどうしたらいいんでしょう。五節六節ご覧ください。大河とその流れは神の都に喜びを与える。意図高き神のいます聖女に、神はその中にいまし、都は揺らんことがない。夜明けとともに 神は助けをお与えになる。神の都って語られる。これはあのエルサレムのことです。今日私たちに言うならば教会って言ってもいいでしょう。その神の都が酒どころだとは言ってません。その神の都にいらっしゃる神はその中にいましたでしょ。その時に神様がそこにおられたら揺らぐことがないんだと言ってるんです。ちょっと、何と言いましょうか、丁寧な言葉でないかもしれませんが、教会にいたら酒どころだと言ってません。教会におられる神様がそこにおられるから酒どころなんだと言ってるんです。いや、教会以外にもいらっしゃいますよ。そこは酒どころ、イエス・キリストご自身が酒どころなんです。ですから皆さん、このお方にしがみついたらいいんです。このお方に信頼を置いていったらいいわけです。そして繰り返し8節と11節を、ごめんなさい、12節をご覧ください。同じ言葉が言われた。8節と12節、万軍の主は私たちと共にいます。ヤコブの神は私たちの砦の塔。万軍の主、これは力に満ちていらっしゃるということです。私たちと共にいらっしゃる、これはこの方が共にいらっしゃるということ、これが信仰を言い表している言葉です。恐れと不安の中にあって、私たちの酒どころ、私たちの力、苦難の時必ずそこにまして助けてくださる、そのことを信じて、私たちは決して恐れないと言い表し、生きる者たちの姿はここにあるわけです。神様が共におられるという現実の場所があるんです。ああ、神様共におられるな。そのことをはっきり私たちがそうだと知ることができる場所。そのことを分からせてくださり、そのことを与えてくださり、それはどこか、私たちのために全く虚しくなって、低くなって、私たちと同じようになって、私たち一人一人の方にご自身目を向け、体をぐっと向けてくださり、対座してくださり、語りかけてくださり、導いてくださり、共にいてくださるイエス・キリスト。先ほどの賛美じゃありませんが、この方が語れる御言葉と、この方が私たちと同じような罪を他にしては全てのことを経験してくださって、最後に私たちに代わって十字架にかかってくださり、身代わりの死を遂げてくださり、死に勝利で復活してくださった、そのことを明らかにしてくださった、その場所が神様が共におられるということを私たちに知らせてくださっているんです。ですから私たちは自分の考えとか自分の思いとか自分の経験等ということでありますけれども、それをどこまでも貫き通すのではなくして、それらを一旦捨ててしまって、十節見てください、力を捨てよとあります。知れ、私は神。そういうのを捨ててしまって、じゃあどうしたらいいんですか。戻りまして九節、主の成し遂げられることを仰ぎ見よう。もうイエス・キリストが成し遂げてくださったことを仰ぎましょう。皆さん、信じるというのは主イエス・キリストを仰ぎ見ることです。そちらの方にぐっと向き直って、神様であるイエス様の方に目を向けることです。そしてこの方が語られる言葉、成してくださった十字架と復活の御業を信じ受け入れることが仰ぎ見ることであります。信じ続けるというのは、このイエス・キリストを仰ぎ見続けることなんです。今日この時、もしですよ、ああそう言われてもイエス・キリストを信じるということに不安を覚えていらっしゃる方あるでしょうか。覚える方いらっしゃるでしょうか。安心してください。私たちがどう思うが、イエス・キリストの方は先んじて私たちを信頼して招いておられるんです。 私たちはどう思うか。そして信じようとする私たちの信仰を全力で守ってくださるのがイエス・キリストなんです。信仰を守ってくださる。だからこそ信じ仰ぎ見ようじゃないですか。クリスチャンの方ほとんどだと思うんですが、このお方を仰ぎ見続けることが信仰なんです。もう一度そこにしっかりと立たせていただこうじゃありませんか。初めて聞かれる方いらっしゃいましたら、今方向そちらの方に向け直してください。あなたの唯一の酒どころであり、必ず助けてくださる。お祈りいたしましょう。神様、私たち一人一人を顧み、見守り、変わることない具合を持って救いと招いてくださったあなたです。あなたこそ私たちの唯一の逃れ場であり、道からをもって救い、助けの御手を述べてくださいます。自らの考え、経験、それらを一旦捨てて、あなたこそ私の神、私の救い主と信じ仰ぐ時とさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にお一人お一人その場所で信じ祈ってください。
皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様への感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。では賛美歌484番、主は我を愛す、賛美歌48番を賛美いたしますが、賛美歌の右側のページのところに口語訳と載っておりますので、口語訳の歌詞で賛美をお願いいたします。では皆様お立ちください。 では今朝の礼拝と献金の感謝のお祈りを栗本神学生にお祈りしていただきます。
神は私の酒どころ、私の砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。恵み深い父なる神様、あなたの尊い皆を賛美いたします。あなたが私たち一人一人の名を呼び、この礼拝へと導いてくださり、あなたが御言葉を聞かせてくださり、ありがとうございます。私たちは人生のあらゆる場面において必ず危機、苦難、困難に遭遇いたします。そんな時どこに逃れたらよいのか、どこに逃れ場があるのか分からなくなることがあります。しかし神様、あなたは苦難の時必ずそこにいまして助けてくださると、まさにすべての苦難を負って十字架にかかってくださったイエス様が共にいてくださり、イエス様こそが逃れ場となってくださる、その恵みを感謝いたします。十字架で死んだだけでなく、新しく復活してくださり、新しく生まれ変わってくださった、本当にイエス様の十字架の死と復活を私たちは知っています。あなたがその技を完成させてくださり、私たちはその御業を仰ぎ見ることができることをありがとうございます。どうぞ私たちが本当に苦難の時にイエス様が共にいてくださるということを本当に信じて仰ぎ見て歩んでいくことができますようにお願いをいたします。今から献金をお捧げいたします。主よ、私たちの捧げるその捧げ物をどうぞ清めて、あなたがお持ちください。感謝をして主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。会衆の皆様はお座りください。では唱詠27番、父子聖霊の27番を賛美いたします。皆様お立ちください。賛美の後、川崎牧師により、祝祷がございます。そのまま黙祷をお願いいたします。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。